第一サムエル記の一章です。第一サムエル記の一章の23節。前をご覧になってくださって、一章の23節を一緒に読みたいと思います。3、はい、あなたの良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待ちなさい。ただ主のお言葉の通りになるように。今日私たちはこの箇所を通して、ただ主のお言葉通りにというテーマで学んでいきましょう。先週ふわりカフェで、イースターのミニコンサートが行われて、ちかちゃん、ちか姉妹が初めて、ウクレレで演奏するという、特別の奉仕をしてくれました。若干3年生でデビューということで、本当に緊張しましたけども、本人は本当に普通の感じで本当に上手に素晴らしい特別演奏をしてくれました。おじいちゃんの山田兄弟と、そしてお父さんの翼選挙リーダーと、そして孫3人、3世代が神様を賛美する奉仕をすることができるというのは、ある意味本当に素晴らしい祝福だと思います。神様が本当にそのような恵み祝福を与えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。前回私たちはハンナという女性が子供を持ちたい、産みたいという願いを持ちながら産むことができずに苦しんでいました。さらには嫌がらせを受けて、あなた子供いないのというような、そのような本当に苛立たせるようなことを何度も何度も経験をして苦しんできました。しかし彼女は心を神様に注ぎ出して、神様は私の願いを叶えてくださると信じた時に、その手にサムエルという赤ちゃんを抱くことができるようになりました。彼女がその赤ちゃんを受け取って、そしてその子供のために私はその子を育てることに専念をしますというふうに伝えたときに、夫のエルカナさんが言いました。あなたの思うようにしなさい。ただ主のお言葉通りになるように、このように声をかけたんですね。今日私たちはこの夫エルカナさんが言った言葉を通して、ただお言葉通りになりますように、この御言葉に注目をしながら学んでいきたいと思います。ただ主のお言葉通りに、これは主の願いの通りになりますようにという意味です。20節をお読みいたします。日が改まって、ハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだ。神様に心を注ぎ出して本当に激しく泣いて、そしてその祈りが応えられた。ハンナは日が改まってその子を産むことができました。男の子を産むことができました。そしてその子の名前をサムエルと名付けました。このサムエルという言葉の意味は、神が聞かれたという意味です。神様が聞いてくださった、そのような意味で彼らは子供の名前をサムエルにしたんですね。そのことは、まず彼らの願いと神様の願いが一つになったということを示しているんですね。まず 発信はハンナからでした。ハンナの方から神様子供を与えてください、もう本当に激しく泣きながら神様に訴えたわけですね。でもそれを受け取った時に、それは神様の願いとなりました。まるでラグビーボールをパスするかのような感じです。神様に子供を与えてくださいとパスしたそのボールを神様はキャッチしてくださって、そして子供を産むことができました。それはエルカナにもパスされて、祭司エリにもパスされて、本当にみんなが神様の願いを共に喜ぶという祝福に預かることができたわけです。ハンナはサムエルと名付けた。そこにはこれは私の願いから始まったことです、でもそれは神様の願いでもあるということを忘れないために、神様がその願いを聞いて与えてくださったということを忘れないためにサムエルと名付けたわけですね。そこには本当に彼女ならではの大事な思い、告白が込められていることを知ることができるわけです。御心とは何でしょうか。御心とはすなわち神の願いです。神様は願いを持っておられるんです。言い換えると、実はハンナが願う前からもう神様はすでにハンナを通してサムエルを与えるという願い、与えたいという願いを持っておられたということができるわけです。ハンナの願い、そして神様の願いが一つになった。神様の御心がそこで行われた。それがサムエルの誕生でした。同じく神様は私たち一人一人に願いを与えてくださいます。そしてその願いが神様の願いと一つになるとき、神様は必ずその願いに応えてくださるんです。同じような出来事が新約聖書の中にも記されているんですね。それはザカリアという人が、彼は祭司でした。祭司というのは神殿に行って、そして多くの人々の罪のための生贄を捧げたり、取りなしの祈り、罪のための取りなしの祈りをするのがこの祭司の役割でした。ザカリアはそこで祭司の務めを任されて、ただ一人神殿の幕屋に入って神様に祈りを捧げていました。しかしザカリアはそこで自分の願いも神様に祈っていました。その祈りは何であったか。神様、私の妻エリサベツには子供がいません、もう高齢で年を取っています、でも神様、もしできるならばザカリアに、私たちに、エリサベスに子供を与えてください、そんな祈りを捧げていたようです。神様はその願いをキャッチしてくださったんです。ザカリアが投げたボールを神様の方が受け取ってくださって、そして彼の願いに答えて、このエリサベツ、不妊の妻エリサベツが子を産むという約束を与えてくださったんです。そして神様は名前まで決めてくださって、その子が生まれたらヨハネと名付けなさいと神様は語ってくださったんです。ところがこの時ザカリアは祈って、ザカリアは神様に 求めたにもかかわらず、神様がその約束を与えられた時に彼は信じることができなかったんです。彼はもう私の妻はあんなに高齢ですから、祈ったのに信じていない、祈り求めたのに彼は現実のこととして起こるとは信じられなかったんです。その結果彼は物が言えなくなりました。しばらくして妻エリサベツは子供を身ごもりました。そして実際にその子供が生まれた時に人々はザカリアのところにやってきていろんな名前を提案してくれるんです。こんな名前どうですか、こんな名前どうですか。その時ザカリアは各板を持ってきてもらって、そしてそこにヨハネと書きました。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は解け、物が言えるようになって、神を褒めたたえた。彼は神様が願いを聞いてくださるということを知ったんですね。神様が願いを叶えてくださったということを体験したんですね。その時に彼の口は溶けて神を褒めたたえた。神様は私たちに御心を表してくださるんです。私たちの願いとそして神様の御心が一つになるとき、それは必ず実現していきます。ただ主のお言葉通り、それは主の願い通りになること、私たちの願いと神様の願いが一つになること。もう一つ、御顔を拝するまで、ハンナとそしてエルカナは一つの目標を立てました。子供が与えられた時にハンナは今まで毎年年に1回神殿に登っていって、そして神様に捧げ物をするという習慣を彼らは持っていたわけですね。それはちょうど祭りに合わせて彼らが行っていたことでした。ところがいつも一緒に行くはずのこのハンナが、私は一緒には登っていきませんと答えたんです。ある意味夫エルカナにとってはがっかりするような答えであったわけです。彼はやっと念願の子供が与えられて、ハンナとサムエルとそしてペニンナとその子供たちとみんな家族一緒に揃って神様に礼拝を捧げたいと思ったんです。でも妻ハンナは行かないと言ったんです。どんな願いを持って彼女はそう言ったのか、御顔を拝するまで、私の息子サムエルが成長して彼自身が神様の顔を見るまで私たちは登っていきません。それは神様の御心でもありました。神様の御顔を拝するまで、神様は私たち一人一人に目標を与えてくださるお方です。ハンナはただ自分勝手にしたかったわけではなかったんです。夫エヌからもあなたの良いと思うようにしなさいと言いました。しかしそれは勝手にしなさい、もう私は知らないと という意味ではなくて、あなたが願うように、あなたが立てた目標に私も同意します。だからここには彼らという言葉が記されているわけですね。彼らは本当に一緒になって御顔を拝するまではハンナがその子供を育てていくことに専念をするということを任せたんです。そして自分の目標としたわけです。先日あるクリスチャンたちと共に面談の時を持ちました。その時に、あなたの願い目標は何ですかというふうに尋ねました。すると、その人はこう言いました。天国に行きたいと言ったんですね。もう一人の兄弟も天国行きたい、神様に会いたい、そんなふうに言いました。これはイエス・キリストを信じて救われたすべてのクリスチャンの願いです。私たちはこの地上で今それぞれに違うところで、違う家庭で、違う職場で、違う学校で、いろんなところに使わされています。でも最後は神の御顔を拝することができる。それまでは私たちは自分に委ねられた、一人一人に委ねられた働きを最善を尽くしていく。ハンナは自分に与えられたのはこの子を神の御顔を拝するまで、血離れするまで育てること、その責任をしっかり受け止めてその働きに専念をしたわけです。御心でしょうか。神の御心です。ただ主のお言葉通りになりますように、それは神との私の願いが一つになったということであり、神様の御顔を拝するというゴールまでです。二つ目に、ただ主のお言葉通りに、それは主にお渡ししますという告白を通して学ぶことができます。主にお渡しいたします。28節をご覧ください。ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。ただ主のお言葉通りにというのは、神によって与えられたこの子を神様にお渡ししますという告白なんです。神様の手にこの子のすべてをお任せしますという決断なんですね。彼女はそれを心から喜んでしました。主にお渡しする、それは捧げるという意味です。捧げるということです。24節25節を見るとこのように記されています。その子が血離れしたとき、彼女は牡牛3頭、小麦粉1エパ、ブドウ酒の皮袋1つを携え、その子を連れて登り、シロの主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは牡牛1頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ちょうどそのサムエルが血離れをした時、だいたい3歳4歳ぐらいの時でしょうか。一番可愛い時ですね。 その時に彼らはその子を連れて捧げ物を持って主の宮に向かいました。彼らはお牛3頭、小麦1エパ、小麦1エパというのは23リットルぐらいです。ものすごい量ですね。さらには彼らは皮袋1袋のブドウ酒を持って登りました。祭司エリのためには1頭のお牛をほふってそして捧げました。彼らにとってもうできる最善のこと、最大のことを彼らは準備して、そしてそれを捧げるために城に行きました。城というのはエルサレムの前に彼らが礼拝をするために使っていた場所でした。彼らは捧げるために登っていきました。捧げるというのはもう捧げた瞬間神のものになるということです。今永田兄弟が献金の奉仕を毎週してくださっていますけれども、献金箱が回ってきた時にそれを捧げた瞬間、それは神のものになったという意味です。あ、たくさん捧げてしまったのでお釣りください、そんなことを言う人はないんですね。それはもう神様のものになった、神の手に渡ったんです。だから私たちはそれについても一切の権利を失って、神様がそれを握っているという意味です。なぜ目に入れても痛くないほどの可愛い、やっと与えられたその子供をハンナは捧げることができたんでしょうか。ちょっと戻って11節を見てください。先週学んだ箇所ですけども、このように記されています。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子に、その子の頭にカミソリを当てません。まだ子供を産むかどうかも分からなかった時にハンナは神様に祈ったんです。もし与えられたら私はこの子の一生を神様にお渡しします。彼女の祈りは誓願でした。必ずそれを私は果たしますという誓いを神様に立てて祈っていたわけです。だから与えられた時に、神様が叶えてくださった時に、主よ、この子の一生をあなたにお渡しします、この子の一生はもうあなたのものです。親っていうのは勝手なんですけども、自分の子供に対する権利を時に強く主張したくなる時があるんですね。この子は私の子ですと言ってね、そのような気持ちを持つわけです。普通です。でも神様はこのハンナを通して、ハンナが捧げたその子サムエルはもう捧げた瞬間に神の手に渡って神のものとなりました。この子の生涯、何が起こってもどのようなことが彼に要求されても、それは神様、あなたが責任を持って導いてくださることです。私は母親としてもう一切何も言いません、もうあなたのものですから、そんな告白を込めて彼女は捧げたわけです。もう一つ、主にお渡ししますというのは委ねるということです。彼女は神様にサムエルを委ねました。 もう一度読みいたします。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。お渡しする、それは神様の御手に委ねた、任せましたという意味です。サムエルの体も、サムエルの人生も、サムエルのすべてを神様の手に私は全面的にお渡しいたしました。委ねるという言葉は主の支配の下に置くという意味です。今までは子供が生まれると親の支配の下に子供はいるわけです。でも捧げた瞬間にその子は神様の支配の下に移された。だから神様が全てのことを導いてくださるんだ、それが彼女の告白であったことを知ることができるわけです。神が親に与えられた権限を神様に明け渡しました。彼女はここでそれで私もという言葉を使ってるんですね。それで私も、それは神様が約束を実現してくださったので私もその約束を果たしますという意味なんです。そこには積極的で自ら進んで神様に委ねようとするハンナの姿を見ることができるわけです。神様はその子の一生を受け止めてくださいました。サムエルは後に素晴らしい預言者となりました。神様が与えてくださった御言葉をそのまんま人々に述べ伝える本当に素晴らしい働き人に変えられ用いられていきました。神様が最後までその一生を受け取って神様の権限の中で、神様の支配の中で彼を祝福し用いてくださったわけです。神様に委ねるということはもう心配しないということです。神様に渡したんですから心配の必要がないんですね。私たちは得てして神様に祈って神様に任せますと言いながらもまだずっと心配をし続けてしまうんです。本当にそうなるか、本当に大丈夫か、もし何か起こったらどうしよう、次から次に心配をしてしまう。でも神様は私に任せなさい、明日のことは心配するなと神様は言っておられるんです。神様は心配する必要がないと私たち一人一人に今日も約束してくださっているんです。私にとって一人の忘れられないクリスチャンがいます。前にも紹介したことがありますけども、この人の名前を土田姉妹と言います。彼女はよく青年であった私たちを家に招いてくださいました。お茶を用意してお菓子を用意して歓迎してくださいました。ある時直接彼女から電話をいただきまして、そしてすぐに行ってみました。そうすると大きな画用紙に絵を描いて、そして先生これを使ってください、日曜学校で使ってくださいと言ってくださいました。それは紙芝居でした。 彼女は何時間も何時間もかけてその絵を完成させて、そしてこれを日曜学校で使ってくださいと提供をしてくださいました。もう三十数年も前の話ですけど、私はその時彼女が出してくれたお菓子まで覚えてるんですね。おにぎりせんべいを出してくださいました。それをおいしくいただきました。その彼女がある時亡くなったというニュースが入ってきました。私たちはびっくりしてすぐに教会に駆けつけました。彼女は献金を11献金をするために教会に向かおうとしていました。バス停で倒れて、そして救急車で運ばれて、そのまま天に召されました。私たち思いました。次の週でもよかったのに。毎週日曜日があるわけです。でも彼女は週の半ばにそれをしたいと考えたんです。早くしたい。神様は手に召されましたけども、その彼女の捧げ物を豊かに祝福してくださいました。実は彼女にはいつも祈ってくれる一つの祈りの課題がありました。それは、神様、教会に献身者を与えてくださいという祈りでした。献身者というのは自分の生涯を神様に全部捧げる人です。魚住チャペルにも何人かいます。私もそうです。宣教リーダーも湯谷先生もそうです。千代島屋宏美先生もそうです。その献身者がまだ一人もいなかった時、彼女は教会に献身者が必要です、全てを捧げてあなたに使える人が必要ですと祈り始めてくださったんです。その祈りが聞かれて、一人の姉妹が献身を表明しました。その後次々に献身者が起こされて、最終的に20人ぐらいになりました。彼女の本当に心からの祈りが応えられた結果でした。さらには教会が街道を建てた時、もうお金を全部使ったので椅子が用意できなかったんですね。椅子がなかったんです。その時葬式を終えて、彼女の息子さんが、先生、わずかですけどこれを捧げます、教会に役立ててくださいと言って持ってきてくださいました。その費用で椅子を全部揃えることができました。神様は私たち一人一人に、私たちを救うためにまずご自身を捧げてくださいました。命まで捧げてくださいました。それが十字架です。私たちはその十字架を通して罪許されて神の子供とされました。その時からこの命も体も、私たちがイエス様を信じますと決心して告白した時から、私は誰のものですか？主のものとなりました。主の手に渡されたんです。だから私たちもいつも神様にお渡しします。この礼拝を通して、神様、この命も体も主よ、あなたのものですという告白をいたします。それが礼拝です。ハンナとエルカナはそうしました。それで私もまた この子を主にお渡しいたします。この子の一生涯、主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。二人は神様を礼拝しました。主がそのような素晴らしい祝福を私たちにも与えてくださっていることを感謝いたします。祈ります。素晴らしい神様、今日